誰も見ていないところで、地元のバドミントンプレイヤーが、たった数百円のシャトルをどう扱うか。実はそこに高度な組織マネージメントとか、極限の心理戦、さらには私たち自身のパフォーマンスを劇的に引き上げる、なんかこう究極の秘密が隠されているって言われたら、あなたはどう思いますか？
まあ、普通に聞いたらちょっと大げさなんじゃないかなって思うでしょうね。
ですよね。
でも今回私たちが分析する資料は、まさにその常識を覆すような内容なんですよ。一見するとただのローカルなスポーツクラブの、活動報告みたいに見えるんですけど、実はこの中に私たちが普段のビジネスとか日常生活で直面するいろんな課題への驚くべき解決策が隠されているんですよね。
いやー、ようこそ今回の深掘りディープダイブのセッションへ。
よろしくお願いします。
今回私たちが分析するソース資料なんですけど、愛知県の豊田市とか岡崎市のあたりを拠点にしているバドミントン教室、フェニックス愛知ですね。
はい、そうです。
彼らが2026年の7月20日に公開した試合前夜のオンラインミーティングのレポートなんです。
非常に興味深いミーティングの記録ですよね。
今日の私たちのミッションは、バドミントンの戦術を学ぶことではないんですよね。
そうですね。バドミントンそのものの話ではないです。
このミーティングの裏側に隠された仕事とか人生のパフォーマンスを上げるためのヒントをあなたと一緒に抽出していくことです。
このチームを率いている中島コーチという方がいるんですが、
はい、中島コーチですね。
彼のアプローチを全体的に見てみると、非常に高度の心理学とか、あとデータ分析ですね、それに基づいていることがよくわかります。
なるほど。
彼らはただコートでシャトルを打ち合っているんじゃなくて、コートというキャンバスの上で人間の本質そのものと向き合っているというか。
よし、ちょっとこれを紐解いてみましょうか。
はい、行きましょう。
まず一番驚かされるのが、中島コーチが掲げているチームの方針なんですよ。
あれは独特ですよね。
このチーム、誰でも参加していいっていう、めちゃくちゃオープンな門戸を開いているんですよね。
そうですね。広く受け入れています。
でも、だからといって何でもありの緩い集団化というと、実は全く逆なんですよね。
誰でも歓迎するっていう姿勢と、チームの基準を低く保つっていうことは全く別の話ですからね。中島コーチは、例えばマナーが悪いとか、取り組む態度がちょっと雑なプレイヤーに対して、わざわざ罰則とかルールを作って、お前はダメだって強制的に排除するようなことはしないんです。
へえ、しないんですね。じゃあどうやって基準を保ってるんですか？
それはですね、チームの内部に非常に高いインテグリティ、つまり誠実さとか高潔さですね。
インテグリティ、
そういう空気感を醸成しているんです。そうすると、基準の低い行動をとる人間は、なんかこう自然と居心地が悪くなって、
ああ、なるほど。
自律的に淘汰されていくっていう、そういうシステムを作り上げているんですよね。
この淘汰されるっていうメカニズム、めちゃくちゃ面白いですよね。
そうですね。組織論としても非常に優れています。
で、そのインテグリティ、誠実さが一番どこに現れるかっていうと、コーチが言うには、誰も見ていないところでのシャトルの扱い方だって言うんですよ。
まさにそこですね。障子にこそ本質が現れるというか。
これってよくある例えで言うと、スーパーの駐車場とかで、
ショッピングカート。
そうそう、誰も見ていない時にわざわざショッピングカートを元の場所に戻すかどうかのテストに似てますよね。
確かにすごく似た構造ですね。
誰も見てないし、戻さなくても別に怒られないじゃないですか。
誰にも迷惑をかけないような気もしますしね。
でもそこでカートをその辺に放置するような人間は、なんというか、いざ極限状態になった時に必ずボロを出すみたいな、そういうことですよね。
そういうことです。ただ、スポーツチームにおけるそれは、スーパーのカートよりももっと差し迫ったリスクがあるんですよ。
差し迫ったリスクですか？
カートを放置しても、その人の人生がすぐにダメになるわけじゃないんですよね。
まあそうですね。ちょっとマナーが悪い人くらいで。
でも、コートの上でインテグリティを欠くような行動をとると、例えばダブルスのパートナーとの信頼関係って、本当に一瞬で崩壊するんですよ。
うわー、一瞬で。
一見どうでもいいと思われがちな、そのシャトルっていう小さな道具への接し方に、その人がプレッシャーの中で他人をどう扱うかっていう本質が、もう冷酷なくらいに露呈してしまうんです。
なるほど。つまり単なるマナーの話じゃなくて、コート上の命綱である、その信頼のプロキシ、代替指標になっているわけですね。
まさにその通りです。
精神論だけでここまで深いとは、いやー、驚きです。
でも彼らが本当にすごいのはここからなんですよ。
と言いますと？
このインテグリティっていうのを単なる精神論とか心がけの問題で終わらせていないんです。
あ、具体的なシステムに落とし込んでいるってことですか？
それが彼らが実践しているデジタルの活用と、あとミスの捉え方なんですよね。
あー、ミーティングのレポートにありましたね。昨日の試合動画を共有する時の話ですよね。
そうです。動画に対戦相手のプレーも映っているから、情報モラルとか相手への礼儀を重んじて、
はい、
しっかりパスワード保護をして共有しているっていう倫理的な配慮もありました。
そこも徹底してますよね。
でも何より秀逸なのが彼らの自己分析のフレームワークなんです。
ミスの分類ですね。
はい、中島コーチはミスを単なる失敗で終わらせずに3つに分類させています。
3つ、何でしたっけ？
やってはいけない致命的ミス、それから不運なイレギュラー、そして単なるスキル不足ですね。
ああ、そうそう、その3つ。でもちょっと待ってくださいね。ここで少しリスナーの皆さんの疑問を代弁させてほしいんですけど。
はい、どうぞ。
頭ではわかるんですよ、分類するのがいいって。でも実際に仕事とか試合で負けた直後ってもうめちゃくちゃ感情的になってるじゃないですか。
まあイライラしたり落ち込んだりしますよね。
ですよね。ああ、今日は運が悪かったなって現実逃避するか、逆に自分ってなんてダメなんだろうって、なんか全部ざっくり片付けたくなりませんか？
ええ、人間の心理としてはそれが自然です。
なのになぜわざわざ痛い思いをしてまでミスをこんなに細かく解剖する必要があるんでしょうか。なんか余計に落ち込んで被害者意識から抜け出せなくなる気もするんですけど。
ああ、それは非常に重要な問題を提起していますね。
はい、そこがちょっと引っかかってて。
おっしゃる通り、人間は感情的な生き物なんですよ。だからこそこの細分化っていう作業が必要になってくるんです。
感情的だからこそ。
ええ、この3つの分類はですね、感情と事実を切り離すためのメタ認知の手段として機能しているんです。
メタ認知、最近よく聞く言葉ですけど、具体的にはどういうことですか？
簡単に言えば、自分がプレイしている姿をまるでテレビゲームの画面越しに上から見下ろしているように客観視するってことです。
あー、ビデオゲームの視点。
そうです。マリオとかのゲームをしててミスした時に、
確かにゲームなら、あ、今ジャンプのタイミング遅れたなってキャラクターのミスとして冷静に見られますよね。俺の人生終わったとはならない。
まさにそれです。自分のミスを客観的に構造化することで、それが明日すぐ直せる戦術的なエラーなのか、それとも長期的に練習して潰していくべき技術的な課題なのか、
はい、
あるいはもう全然気にしなくていいノイズ、つまり不運だったのか、それが見えてくるんです。
なるほど、ミスをごちゃ混ぜにしてるから感情的になるんですね。
ええ、ミスを感情のブラックボックスから取り出して分類する、これによって絶望という感情を修正可能な戦略へと変換しているんです。
いや、めちゃくちゃ理にかなってますね。極めて論理的です。
ええ、非常に優れたメカニズムですよ。
で、ここからが本当に面白いところなんですけど。
はい。
そのメタ認知を使った自己分析が実際のコート上でどんな心理戦とか戦術に変わっていくのかっていう話で。
ミーティングでの個別のフィードバックの場面ですね。
そうです。例えばヨッシー選手に対してコーチがプレーがスマートすぎるって指摘してましたよね。
ええ、絶対に1点を取るんだっていう泥臭い投資が足りないと。
これってさっきのメタ認知をどうやって具体的な体の動きとか戦術に落とし込むかっていう話につながりますよね。
おっしゃる通りです。そしてその泥臭さとか意図をコート上でどうやって表現するかという点で、
はい、
ダブルスのローテーション、選手がどう動くかっていう解説があったんですが、これが非常に示唆に富んでいました。
言葉を使わずにパートナーを動かす技術ですよね。
ええ、パートナーを前衛に出したい時にどうするか。
普通なら前に行けって叫びたくなりますけど、そうじゃなくてショートリターンを打つ時にあえてワンテンポ遅らせて打つんですよね。
そうです。この意図的なためですね。これが無言のサインになるんです。
これ日常のコミュニケーションになぞらえて考えてみたらすごくしっくりきたんですよ。
と言いますと？
例えば会話中にこちらがペラペラ喋るんじゃなくて、あえて一瞬ふっと沈黙を作るんですよね。
ああ、なるほど。
そうすると相手が思わずその空白を埋めるために焦って前に出て話し始めるっていう、あの心理的な誘導と全く同じじゃないですか。
いや、その会話のメタファーは素晴らしいですね。まさにその通りです。
やっぱり
人間っていう生き物は、それが物理的な空間であれ、会話のような心理的な間であれ、
ええ、
目の前に意図的な空白ができると強烈な居心地の悪さを感じるんですよ。
ああ、なんか埋めたくなりますよね。
ええ。バドミントンにおいても、前衛がシャトルを打つタイミングをあえてコンマ数秒だけ遅らせる。
はい。
するとコート上に時間と空間の空白が生まれます。
うん、うん。
すると後ろにいる後衛のパートナーはですね、生物学的な反射としてその空白をカバーしなきゃって思って。
カバーしなきゃと。
ええ。自然と重心が前へと移動してしまうんです。
なるほど。物理的な身体のメカニズムと心理的な不快感の両方を利用して相手をコントロールしてるわけだ。
ええ。さらに前衛の極意として無理に触らずにわざと浮かせて奥に入れるのが最善の場合もあるという指摘もありました。
ありましたね。でも私が一番驚いたルールがあって。
何でしょう？
一度前に出るって決断したら一瞬でも後ろに下がると絶対に球は取れなくなるっていうコーチの言葉です。
あー、あれですね。
これなぜそこまで絶対的というか厳しいんですか？少し下がるくらいならなんとかリカバリーできそうな気もするんですけど。
これをですね、全体像に結びつけて考えてみると、実は生体力学、バイオメカニクスの観点から説明できるんですよ。
バイオメカニクスですか？
ええ、バドミントンにおいて人間の体っていうのはスプリットステップといって、
はい、
次に動くための予備動作を常に作っているんです。
ぴょんぴょん跳ねてるやつですよね。
ええ、で前に出ると決めた瞬間にほんの一瞬でも後ずさりをすると、
はい、
重心が後ろに移動してしまって前方へ飛び出すための運動エネルギーが完全に殺されてしまうんです。
うわー、つまり迷いがそのまま物理的なブレークになっちゃうってことですね。
その通りです。人間って危険を感じると本能的に後ずさりしたくなるじゃないですか。
なりますね。急がハイライト特に。
でもその本能に従った瞬間にもうポジショニングが崩壊するんです。
なるほど。
だから決断したら絶対に退路を断つ、これもまた自分の本能をハックするためのメタ認知の一種なんですよ。
深いですね。さらに田口選手への配球の指導、あれもまさにメタ認知の極みだなって思いました。
古賀選手の対策のところですね。
はい、古賀選手みたいな手強い相手に対して自分の得意なクロスショットばかり打っていると相手のボーナスステージになってしまうと。だから体が開いた時こそあえて逆サイドへ少しだけ軌道をずらすっていう戦術ですよね。
そうです。
この体が開いた時っていうのは具体的にどういう弱点が生まれている状態なんでしょうか？
まあちょっと専門用語っぽくなりますが、分かりやすく言うとですね。
お願いします。
体が開くっていうのは、例えば大振りをしてしまって胸がネットの正面を向いて重心が少し浮いているような状態です。
ああ、なんかもうそっちに打つぞって体が行っちゃってる状態ですね。
ええ、この時選手はもうラケットを振る方向へ 100% コミットしてしまっているんです。
はいはい。
ここで相手が待ち構えているであろう、明らかに空いているスペースに向かって強く打ってしまうと。
打つとどうなるんですか？
相手は最初からそれを読んでいますから、そのスピードを利用して強力なカウンターを合わせてくるんです。
なるほど。相手の予測通り、思い通りになっちゃうわけですね。
だからこそあえて真正面とか予測可能な場所ではなくて、相手の銃線からほんの数センチだけ軌道をずらすんです。
数センチだけ？
相手はもう体重移動を始めているのに、シャトルが少しだけずれた場所に飛んでくる。
うわー、それは取れない。
するともう足が床に縫い付けられたみたいに全く動けなくなるんです。
自分の強く打ちたいっていう本能を抑え込んで相手のバランスを物理的に破壊する、まさにビデオゲームのプレイヤー視点ですね。
ええ、自分の得意な強いショットを捨てるという本能への逆行ができるものだけがこのずらしの技術を使えるんです。
ちなみにミーティングの中で鈴木選手、スイ選手ですね。
はい、スイ選手、
彼女がこのインテグリティとかメタ認知を見事に体現してミスがゼロのラブ達成を記録したって称賛されてましたよね。
ええ、一切相手に点を与えない完璧なコントロールです。
いやー、すごい。
彼女のプレーっていうのはまさにミスの客観的な分類と感情の排除、そして本能に逆らう動き、これらが完璧に統合された結果だと言えるでしょうね。
ですよね。なんかもう聞いてるだけで圧倒されちゃいますけど。
そうですね。
と、ここまで極めて高度なメタ認知とかバイオメカニクスとか心理戦について議論してきた彼らなんですけど、
はい、
これだけの哲学を持ったチームがですね、明日の朝6時集合の試合に向けて、
ええ、
一番時間を割いて議論していた最大の懸案事項が何だったか、リスナーの皆さん分かりますか？
究極の準備に関する行動計画のパートですね。
そうなんです。ワンテンポ遅らせるとか下がらないとかずらすっていう、うん、もう超高度な戦術を確認した直後にですよ、
ええ、
明日の駐車券が1枚しかない どうしようっていう議題が出てきたんですよ。
まあそうですかね。
いや、この落差すごくないですか。高度な心理学を語り合った直後に駐車場の確保っていう超現実的で泥臭いミッションが立ちはだかるっていう。
ふふふ、確かにギャップがありますよね。
これが現実世界のリアルですよね。
一見するとただの笑い話のように聞こえるかもしれないんですが、
ええ、
実はこれこそがですね、最初の誰も見ていないところでのシャトルの扱いと同じインテグリティの究極の現れなんですよ。
というと、どういうことですか？コントロールできるものをコントロールするみたいな。
まさにそれです。人間の認知リソース、つまり脳の処理能力には限界があるんです。
はいはい。
試合当日の朝に、ああ駐車場が見つからないって焦ったりイライラしたりすれば、
うん、
その認知リソースは大きく削られてしまいます。
確かに、イライラしたまま試合に入っちゃう。
ええ、そんな状態でコート上でコンマ数秒のためを作ったり、自分の本能に逆らうような高度なメタ認知を発揮することは絶対に不可能です。
ああ、つながった。だから駐車場問題が最重要なんですね。
そうです。チームは朝一で現地で駐車場の交渉を行うシミュレーションをして、
ええ、
もしダメだった場合に備えて移動中の車内で彩子さんが周辺のコインパーキングを検索して共有するっていう緻密な段取りを組んでいましたよね。
やってましたね。
見えないストレスの種をチームワークで徹底的に泥臭く排除していく。
はい。
こうしたつまらない現実的な準備の上にしか、あの高度な心理戦とか鈴木選手のような完璧な集中力は成り立たないんですよ。
些細な現実問題から逃げないことが最高のパフォーマンスの絶対条件なんですね。いや、ものすごい納得感です。
本当に素晴らしい組織ですよね。
ただ実はこの日のミーティング、ちょっと時間切れになっちゃって、全ての謎が解けたわけではないんですよね。
ええ、いくつか次回に持ち越しになりましたね。
ファイナルゲームでのヨッシー選手のラブオールプレイ、つまり0対0からのスタートでのミスの原因とか、
はい、
あとは古賀選手が相手のトッププレイヤーファン・ドンピン選手に全く対応できなかった理由とか、
そのあたりの深い戦術解剖は次回の課題となりました。
未完の課題が残されていることで、彼らのメタ認知はさらに次のレベルへと引き上げられていくんでしょうね。
ええ、きっとより深い分析が行われるはずです。
塩澤選手もものすごく気になるってコメントしてましたけど、私もリスナーのあなたと同じくらい、このチームがどう進化していくのか楽しみで仕方ありません。
本当にそうですね。
つまりこれってどういうことなんだろうって全体を振り返ってみると、
はい、
インテグリティ、つまり誠実さっていうのは、誰も見ていないところの小舵、シャトルの扱いのようなものに宿る。
ええ、
失敗した時は感情に流されず、ミスを客観的に解剖してビデオゲームのように俯瞰する。
そうですね。
そして他者を動かすには、言葉よりもためとかずらしといった物理的心理的な空間を利用する。
はい。
で、何より一番大事なのは、その全てを支えるのが駐車場の確保のような徹底して泥臭い現実的な準備であると。
見事な要約です。彼らがコートの中で実践しているこれらのプロセスはですね、
ええ、
私たちが普段ビジネスでプロジェクトを成功させたり、人間関係を円滑に進めたりするためのフレームワークとして、そのまま応用できるものなんですよ。
本当にただのバドミントン教室のレポートとは思えないくらい濃密な学びでした。
私自身も非常に勉強になりました。
さて、今回のディープダイブを通して、あなたの中にどんな気づきが生まれたでしょうか？
いろいろ考えるきっかけになったんじゃないでしょうか？
最後に少しだけ立ち止まって考えてみてください。もしシャトルの扱い方っていうのが、その人の人間性とかプレッシャーの下での本性を冷酷なくらいに映し出す鏡だとしたら、
ええ、
あなたの日常におけるシャトルは一体何でしょうか？
日常におけるシャトルですか？
はい。それは誰も見ていない時のデスクの上の書類の置き方かもしれない。
なるほど。
あるいは部下とか同僚から受け取ったメールに対するほんの些細な返信の言葉遣いかもしれないですよね。
確かにそういうところに本質が出ますよね。
あなたが普段気に留めていないルーティン化されたその小さな行動こそが、実は世界に向けてあなたの本性を大声で叫んでいるのかもしれないですよ。
考えさせられますね。
それでは今回のディープダイブはここまでです。あなたも自分だけのシャトルを丁寧に見つめ直して、明日からのパフォーマンスにつなげてみてくださいね。お相手は私と。
私でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。